お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌2章11節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
雅歌2章の学びをしていますが、2章の11節から13節。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ、立って出ておいで。福音書の物語の始まりにとても多くの歌が歌われていることに気づいたことがあるでしょうか。医師であったルカはキリストの誕生の記事を他のどの福音書記者よりも遡って始めていますが、彼はいくつかの歌を記録しています。そこにはザカリアの歌があり、エリサベスの歌があり、マリアの歌があり、アンナの歌があり、シメオンの歌があります。主の誕生には多くの歌が関わっていました。その後教会は賛美歌を歌い始めました。そして教会の人々の大きな喜びによって、ローマ世界が彼らに注目をしたのです。いつの日か私たちが主の御前に行くとき、私たちは新しい歌を主に向かって歌うことになります。なぜなら、主は素晴らしいことをなさったからです。まさに空の鳥の歌声と無数の花々は、主がくださった偉大な救いのゆえに、喜びに満ちた感謝を思い起こさせるはずです。キング・ウェル・マーシュは次のような詩を書いています。このきらめく栄光の王に向かって歌え。すべての命ある者よ、主の皆を賛美せよ。心と声と銀の鈴のように鳴り響かせよ。この日がもたらした慰めのために。興味深いことには、古い聖書には歌の季節という箇所は刈り込みの季節と訳されています。鳥が歌う季節は同時にブドウの刈り込みの季節でもあるのです。実を鳴らせるために刈り込まれた枝と、美しさのために簡潔にされた歌とは、ヘブル人の記者たちによって同じように表現されていますから、歌うことと刈り込むことのどちらが意図されていたかを決定するのは困難です。ブドウの枝を刈り込むということは、まさに主イエスがこれからすると言われたことでした。主はヨハネ15章の1節から2節で次のように言われました。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。私たちはこの地上にいる限り刈り込みをされる立場にありますが、でも私たちの行く手には歌を歌う時が待っているのです。またここには山鳩の声が私たちの国に聞こえるとありますが、山鳩は野生の鳩で、ちょっと小さめであるほかは、どこにでもいる鳩ととても似ています。 鳩はいつでも平和の象徴でした。洪水が引いた後に、鳩が箱舟から出て、オリーブの葉をノアのところに持ってきたのがその理由です。それは平和を語りました。なぜなら、洪水による裁きが終わったことを意味していたからです。同時に山鳩は私たちの救いが完成したことを語っています。なぜなら裁きが過ぎ去ったからです。裁きが過ぎ去ったのは、キリストが私たちのために裁きを担ってくださったからなのです。主は私たちのために裁きを耐えてくださいました。ですからあなたも私も主を信じているなら完全に救われているのです。そして私たちの救いは私たちが誰かではなく、キリストが私たちのために何をしてくださったかによっているのです。あなたの罪は自分自身の上にあるか、あるいはキリストの上にあるかのどちらかしかありません。もしあなたの罪がまだあなたの上にあるのなら、あなたはまだ裁きを受けます。しかしもしあなたがキリストを信じたのであれば、あなたの罪は主の上にあります。主がその罪をあなたのために負ってくださったので、裁きは過ぎ去りました。信仰によってあなたは救いを得たのです。山鳩は私たちのために主が作ってくださった平和を語っています。敬虚の時に多くの生徒たちがキリストにお会いするのはこのためです。極上の生徒たちだけが敬虚されると信じている人たちがいます。でもキリストが教会のために来られる時にキリストと共に連れて行っていただけるというのが全ての信者の望みなのです。私たちは主と共にいるためにそこに行きます。それは私たちが極上の生徒だったからではなく、主がご自分の十字架の血によって平和を作ってくださったからなのです。山鳩はその象徴です。朝一番の早起きは山鳩です。山鳩は今まさに来ようとしている新しい日を予告します。イギリスの賛美歌作家アイザック・ワッツは次のような賛美歌を作っていますが、おそらく明らかに彼はとても長い時間をかけて画家を学んだのだと思います。冬の状態は去った。霧は逃げ去り、春がやってきた。神聖な山鳩の声が聞こえ、新しい喜びに満ちた年を告げる。キリストイエスが我が愛する者よ。さあ立って出ておいでと言われるとき、私たちの心は喜んで風よりも早く飛び、そして地上のすべての楽しみを後にする。またここには、イチジクの木を実らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つとありますが、これらは皆春の印です。そして我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいでとありますが、第二テサロニケ人への手紙4章16節には次のように書かれています。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、主イエスはまた十字架で死なれる前に弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の2節から3節。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私たちはやがてよみがえるときに、確かに我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいでという主の声を聞くのです。雅歌二章の十四節。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ、 あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。詩編記者は山鳩の表現を使って次のような嘆願をしています。詩編74編の19節、あなたの山鳩の命を獣に引き渡さないでください。主はあなたを死に引き渡されることは決してありません。主はあなたを岩の裂け目に隠してくださると書かれています。そしてその岩とはキリストを象徴しています。主こそ教会がその上に建てられている岩なる方なのです。主はあなたの裁きを担われました。ですからあなたは主にあって完全にその中に憩い休むことができるのです。そのことはあなたに心の満足だけではなく、あなたの安全も保証してくださいます。ですからもしあなたが今日救いの岩なる方の上に信仰によって立っているのなら、あなたは永遠に救われて、そして安全なのです。たとえあなたが確信を持っていなくても、それでも完全な救いの岩であるお方によってあなたは 100% 安全なのです。小柄なスコットランド人のご婦人が自分の救いについて大きな確信を持って次のように語っていました。あなたは岩なる方の上でとても安全であるように振る舞っていますね、と誰かが彼女に言いました。彼女は答えました。その通りです。私は時々岩なる方の上で震えることもありますが、岩なる方は私の下で震えるなどということは決してありません。鳩は聖霊の象徴でもあります。聖霊は鳩のように主イエスの上にお下りになりました。そしてキリストのうちにあるすべての人は、その鳩のような御霊がその人のうちに住んでおられるのです。ローマ人への手紙8章の9節にはこのように書かれています。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。そして本物の信者は単純さと温和さにおいて鳩のようです。主は私たちのように次のような警告をされました。マタイ10章の16節、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。ところで鳩は愚かな鳥ではないかと思います。先日車を運転していた時、私は偶然鳩にぶつかりました。おかしな鳩がハイウェイに立っていて、ぶつかる直前までじっと動かずにいたのです。ぶつかってしまったことを後悔しましたが、私は思わず言ってしまいました。そんなところにじっとしているなんてバカな鳥だ。ご覧のように、あなたも私も今日の世の中で鳩のように無害でいるだけでなく、蛇のように賢くならなければなりません。そうでなければあの鳩のように惹かれてしまうのです。マギー博士は鳩を引いた経験があるようですが、私は夜大きな鹿にぶつかったことがあります。また鳩は臆病な鳥です。主はホセア11章の11節で次のように言われました。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の御告げ。ですから鳩には岩の裂け目の隠れ家が必要なのです。私は槍の傷跡を通してキリストの心の中に入ったと誰かが言ったように、キリストは私たちのために傷を受けられた美しい救いの岩なのです。英国国教会の聖職者であり賛美歌作家であるオーガスタ・M・トプレディは次のような素晴らしい賛美歌を書いています。常しえの岩、私のための裂け目よ、あなたのうちに私を隠れさせてください。 あなたの傷ついた脇腹から流れ出る水と血を罪のための強い癒しとしてください。罪の在籍感と力から私を洗い清めてください。私の手には何もありません。ただあなたの十字架にすがりつきます。裸のまま衣を着せていただくためにあなたのところに来ました。無力のまま恵みをあなたに求めます。汚れたまま私は泉に飛んで行きます。救い主よ、私を洗ってください。そうでなければ私は死んでしまいます。私がこの束の間の息をしている間に、私が死んで目を閉じるとき、私が知らない世界に飛んでいくとき、裁きの座にあなたの姿を見ます。常しえの岩、私のための裂け目よ、あなたのうちに私を隠れさせてください。この詩は日本語では聖歌248番の中田宇吾訳で歌い継がれてきました。画家2章の15節。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。塀や壁を建てれば大きな狐が入れないようにすることはできましたが、小狐たちが問題でした。小狐たちはそれでもそこに忍び込むことができたのです。彼らは忍び込んでブドウをダメにし、若い枝を引き裂いてしまうのです。ここには私たちのためのメッセージがあります。狐とは捕らえがたい罪と、また他の人たちを堕落させる狐のような人々のことです。そのどちらもバプテスマのヨハネによって断固として日の光の中に引っ張り出されました。捕らえがたい罪については、バプテスマのヨハネは次のように言いました。ルカ3章の11節。下着を2枚持っている者は、一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。そしてルカ3章の13節から14節。決められた者以上には何も取り立ててはいけません。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実の者を責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。その後バプテスマのヨハネは主があの狐と呼ばれたヘロデの罪を指摘しました。ヨハネは彼には他の人の妻を取って結婚する権利はないと言ったのです。今日でも牧師がそのように人の罪について率直な説教をするならば大抵人気がなくなります。ヘロデはヨハネの首をはねて殺しました。でも現代の教会の中に入り込んで問題を起こすのは若い狐たちなのです。小さな罪が信者の交わりをダメにし、クリスチャン生活を腐敗させるのです。例えば、怠慢という小さな罪があります。ヤコブ4章の17節にはこのように書かれています。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。ここにあの小狐たちの一匹がいるのです。それは怠慢の罪です。私たちは神様のためにしなければならないと分かっていながら、それをしないでいたことがどれほどあったことでしょうか。何度このような形で罪を犯していることでしょうか。主イエスは、善を行って町から町へと回られたと書かれています。ある人が次のような詩を書いています。私は本の中で読んだ。キリストと呼ばれる人物が歩き回って善を行ったと。私はとてもまごついた。自分がただ歩き回っていることに簡単に満足してしまっているということに。私たちは何度手紙を書こうとして書かなかったことがあるでしょうか。何度宣教団体のために何かをしようとしながら怠ったことでしょうか。何度誰かのために祈らなければならないのに祈らなかったことでしょうか。預言者サムエルの言葉を思い出します。第一サムエル記12章の23節。 私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。小さな怠慢の罪があります。怠慢の罪はブドウ畑を荒らす小ギツネです。もう一匹の別の小ギツネがいます。ローマ人への手紙14章の23節にはこのように書かれています。信仰から出ていないことは皆罪です。私たちは何度自分の考えだけで一歩を踏み出し、それを信仰の一歩だと呼ぼうとすることでしょうか。本当はそれが信仰ではないことは自分で知っているのです。自分の思うようにやりたいだけなのです。それは罪です。忍び込んできて神様の働きをダメにする小狐です。私たちにはまさに傷んで折れた足に寄りかかり、その足によって自分たちを支えて敬虔ぶった態度を保とうとする傾向があります。私たちはそれが本当ではないと分かっていながら、私のことをしているのは神様が私をこのように導いておられるからだなどと軽々しく言うのです。ローマ人への手紙は私たちに何事でも信仰から出ていないことは皆罪であると教えています。エコひいきをすることも神様の民の間で見られるもう一匹の小ギツネです。ヤコブは鋭くそのことを指摘しています。ヤコブ書2章の9節、しかしもし人をエコひいきするならあなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。残念ながら一部の教会では、よく知られている人や金持ちは礼拝の中で認められて、おそらくは彼らよりももっと敬虔な貧しい人が全く無視されるという現実を見るのは、なんと悲劇的なことでしょうか。これも私たちの時代に神様の働きをダメにする、小ギツネのうちの一匹です。それから自由に神様に捧げ物をしないという小ギツネがいます。間違っているのは捧げる金額だけではありません。捧げる態度です。そのすべての偽善です。私たちはすべてのものをあなたに捧げますなどと歌います。それでいて献金の時に10円玉しか入れないのです。実際に嘘を歌っているわけです。私たちは自分自身と自分が持っているものすべてを主に捧げたというふりをします。この問題は今日多くのブドウをダメにしている小ギツネたちなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はあの方の帰還の歌というテーマで雅歌2章11節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。